それでは早速今日のメッセージに入りたいと思いますが、新約聖書ルカの福音書お開きください。第3版では122ページ、新改訳2017では124ページにあたります。ルカの福音書7章11節から17節です。ルカ7章11節から17節ではお読みします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその一死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。以上です。この箇所から悲しみに寄り添うイエスと題してメッセージを取り次ぎします。いろんな悲しみを私たちは生きている間に経験します。2人の老婦人がベンチで日向ぼっこをしていました。彼女たちは10年以上も、そしてお天気の日には一緒におしゃべりしながら楽しい時間を過ごしていました。ところがある日、2人の婦人のうちの1人がもう1人に向かって言いました。ねえ、どうか怒らないで聞いてちょうだい。とても恥ずかしいんだけど、しばらくいくら思い出そうとしてもあなたの名前が出てこないのよ。本当に申し訳ないけど、もう一度お名前を教えてくださらない。そう言われた夫人はとても悲しそうな顔をしていました。しばらくの間、友人の顔をじっと見つめてこう言いました。で、あなた、私の名前を今すぐに知らなくちゃいけないの？どういう意味でしょうか。つまりこの婦人は自分の名前を忘れていたということなんですね。相手の名前を知らなかったし、聞かれた相手は自分の名前をもう忘れていたという、まあ老いていくと、まあ、そういう状況になるんだという一つの、まあ、悲しみの実例だということで、ユダヤ上空から拾いましたけれども、さて今読んだ箇所はイエス様がナインという町に近づいて行かれたわけですが、位置関係としてはイスラエル、まあ、この地中海のそばにイスラエルがあり、まあ、この中東地域を描いていますが、このガリラヤ湖という湖の上にカペナームという町があります。ここがイエス様の、まあ、宣教の拠点となっていた場所ですが、そこから南に下がってくるとナインという町があります。タボル山の下にナインという町がありますね、まあ、ここが舞台です。この町の門から、棺桶を担いだ一団が出てきました。その一団の中に一人息子を亡くし、泣きながら肩を落として歩く一人のやもめの女性がいたわけです。今でいうと母子家庭、母一人、子一人という家庭で、その後継ぎ、たった一人の息子が死んでしまった。どれだけの悲しみの中に沈んでいたかということが想像できます。イエス様は彼女に究極の慰めを与えられました。そのことを見ていきますが、第一に寄り添うイエス様の姿を見ていきます。 イエス様はその婦人に泣かなくてもよいと言われたんですね。で、現代は悲しみに陥った人に対するケアにグリーフケアというのがあります。グリーフケア、聞いたことがあるかもしれません。グリーフというのは喪失の悲しみ、まあ愛する人と別れた、あるいは大事なものを失った、その悲しみを悲嘆あるいは悲観という言葉として使いますが、それを英語ではグリーフと言います。そのグリーフケアという働きを担っている方々がここにもおられますけれども、大きな悲しみを背負った人は大体このような経過をたどってようやく日常に回復していくという、その4つのプロセスをまあご紹介すると、第一はショック期、ショック期、呆然自失しパニックに陥り、こんなことはない、これは違うんだ、現実じゃないんだと否認してしまう時期。2番目は喪失期、混乱に陥り、そして神様にあるいは周りに怒りをぶつけていく、そしてあの時こうしていればという自責の念に苛まれる時期だと言われます。3番目は閉じこもり期、もうだんだん無気力になり鬱になり、周りの世界とこう分離していく、孤立していく時期。そして4番目にいよいよ再生期、そのような喪失体験を受け入れて、そして新しい生き方を見出して、自分がなすべき役割を見出していく時期、まあ、このように4つにこう分類されるそうです。先日ジョージ・フロイドという黒人の方が警察官の横暴な処置で首を押さえられて、膝で押さえられて亡くなってしまい、まあ、世界中にこの抗議運動が、デモが広がりました。息ができない、ママ助けてという、まあ、叫び声を近くで見ていた人たちが聞いて、それをスマホで撮影して全世界にそれが配信されたわけですね。彼の母親は2年前に亡くなっていました。その隣に彼は埋葬されたわけです。このような悲しみの中にある人に対して、どのように私たちは言葉をかけたり慰めたりすることができるでしょうか。30年以上前に私家族が住んでいたフレナイという町に、5人の息子を全員失った一人のおばあさんを訪ねたことがありました。その時私はまだ30代駆け出しの牧師だったんですね。何度も訪ねましたが、まあ行くと歓迎してくれましたけれども、その悲しみにふさわしい言葉を私はかけてあげることはできなかったわけです。イエス様のことを伝えましたが、本当にその深い心の内にある悲しみに触れることは、先ほど歌った歌の中にイエス様が心触れる方だということを歌っている歌詞がありましたが、悲しみの中にある人に触れる心はどんな心なんでしょうか。そのような悲しみに共感する力を、心を持ちたいといつも願っていますが、悲しみについて調べていたところ、興味深い記事を見つけました。まあ、最近脳科学者という方々がテレビにもコメンテーターとして、まあ、この登場することがありますが、数千人の人間の脳を調べたアメリカ・デトロイトの脳科学者が、最近人間から、人から悲しみが失われているというショッキングなことを発表しています。まだ確実にデータとして結論的に言えない段階だということで、皆さんにもその段階でしかないということをまずお断りしてお話しますが、ある一定の割合の人の中に、全員ではなくてある一定の割合の人に悲しみがなくなっている、悲しみを悲しみとして受け止められない、その悲しみを司る脳の機能に不全が見られる、異常が見られるということを言っているわけです。その原因として考えられるのが、直接人と会って会話をしたり触れ合うとかいうことが極端に減っていて、逆に まあ、この礼拝を共に、受け取ることができる便利なツール、道具としての、まあ、LINE とかインターネットは非常に有益なものですけれども、一方では直接人と会わないで文字とかスタンプとかで、簡単にそのコミュニケーションができるという便利なものですけれども、本来的な悲しみによる他者への同調作用、まあ、これを短く言うと共感するという、これが一過性のようなものへとすり替わっているのではないかとこの学者は述べています。そこでは本当の自分ではなくて偽りの自分を作り出して、まあ、今いろんな誹謗中傷のメールが飛び交ってそれで自殺する人たちがいるわけですが、本人は自分を明かさないんですね。匿名性が非常に高い。そして誰かになりすましてメールを送ったりするというようなことが行われているそうですが、相手と文字やスタンプだけでやり取りする人たち、若い人たちも増えています。それが脳に与える影響は私たちが想像している以上に大きいとこの方は言っているんですね。まあ、直接会って会話をしている上でそういうものを便利なものを使うのであれば問題は起きないと思いますが、直接会うことが極端に少なくて部屋に閉じこもって不特定多数の人とそういったコミュニケーションを文字とスタンプだけでやり取りするっていう世界に生きているならば、やはり共感する感性というものは本来与えられているものがどんどん失われていくっていうのは想像できるわけです。それがこの時代の一つの課題、問題だと言えます。人の悲しみに共感する力が私たちには必要です。イエス様はどうだったでしょうか。ヤモメを見て深く憐れまれたと書いてあります。憐れみという言葉は日本人にはしっくりこない言葉かもしれません。右や左の旦那様という概念がこう浮かんでくる人もいるかもしれません。人から憐れまれるのは恥ずかしいという観念も日本人は持っているかもしれませんが、神様の憐れみはそんな人間の次元を超えて本当に私たちが必要としているもの、この憐れみがなければ私たちは生きていけないものです。そこで御言葉を一つご紹介しますが、イザヤ書63章9節、一緒に読んでみましょう。はい。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた、とイザヤ書には書いてあります。第2に悲しみの人イエスを見ていきます。イスラエル、ユダヤの国では不幸が起きると泣くことを職業としている泣き女という人が雇われました。新しい弔問客が来るとすぐに泣き始める。すると弔問客が一緒に自然に泣けるような雰囲気を作るわけですね。私たちももらい泣きするということがありますよね。で、簡単には人のために泣けない人もその泣き女の上手な、まあ、泣き声、あるいはその肩を震わせて悲しみを表現している姿を見てこう感情が引き出されて、泣くということが、まあ、できると言われています。ところがイエス様はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。もし簡単に私たちが悲しんで泣いている人に泣かなくてもいいと言われたら、果たしてどんな反応が返ってくるか、分かりませんが、イエス様の泣かなくてもよいという言葉の中には不思議な癒しとそして希望があるわけです。憐れみという言葉はヘブル語では まあ、今娘家族が里帰りして赤ちゃんを先ほどアシスさんも見に行ってきたんですが、女性の子宮ですね、その子宮を表す言葉が憐れみという言葉とつながっているんです。生まれる前の子供を母親がその胎の中で覆い、また守る優しさ、このような意味の言葉から贖いっていう言葉が出てきました。時にエレミア書という旧約聖書の中には私の腹渡腹渡腹渡がにじれるぐらいの悲しみというのを腹渡という言葉で表現している箇所もあります。あまりにも悲しくてもうお腹がねじれるぐらいの苦しみを経験する人もいるようです。イエス様がなぜ私たち人類の罪を、そしてその悲しみを背負うことができたのか、謎です。しかし考えられることは、イエス様の憐れみの器というものは、まあ、私たちは自分の悲しみを受け入れるだけで精一杯だと言えます。人の悲しみまで添えない、まあ、2人か3人分ぐらいはという器の大きな人もいるかもしれませんが、先ほどまあ橋本姉妹がマザー・テレサの言葉を引用されましたが、マザー・テレサの憐れみの器は相当大きかったと思います。まあ、個人差はあるとしても、イエス・キリストは一人分ではなくて、私の悲しみも皆さんの悲しみも全世界のすべての人の悲しみを受け入れることができる器だったということなんです。それで聖書はイエス様を悲しみの人と表現しています。このイエス様の救いに預かるときに、私たちは初めて憐れみというものを経験します。そして自分の中にあったかなりの傷や苦々しさや否定的な思いというものが癒されていくという経験をします。常に怒っていた人がイエス様を信じると怒らない人に変えられていく。この教会の中にも私はそうだったという方がいますけれども、不思議な力です。この憐れみを受け入れるということは大きな恵みなんですね。次の御言葉は第二コリント一章四節ですが、一緒にどうぞ。はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。マザーテレサ、神から受けた慰めによって多くのインドの、まあ、今はカルカッタとは言いませんけれども、あの町に居を構えて多くの失われた人たち、道端に捨てられた人たち、そういった人たちの手当てをして、死を待つ人の家と呼ばれるホームに受け入れて最後まで手厚く看護した方ですね。あの力はキリストから来ていると彼女自身ははっきりと告白しています。そのために毎朝2時間のミサを欠かさなかったんです。日本と中国でかつて宣教師として活躍されたカウマンという方がいます。ご主人はその大きな激しい働きの中で、まあ、病気になって亡くなられました。そして残された奥さん、このカウマン夫人は、その苦しみの中から素晴らしい神様の恵みを明かしする荒野の泉という本を書かれたんですが、こうおっしゃっています。私たちに下った多くの最も豊かな祝福は悲哀と苦痛の実である。私たちは世界最大の祝福である食材が世界最大の悲哀の実であることを決して忘れない。 何の罪もないお方が、まあ、私たちのよく使う言葉に清く正しく美しくという言葉がありますが、本当の人間としてこの世界で33年生きた方が最も大きな罪を犯した人だけがかけられる十字架にかけられて死なれた。そして父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと、その十字架で両手両足を釘付けにされながら祈られた、その最も大きな、じゃあそのことを悲しまれたのは誰かというと、父なる神様ですね。自分の一人息子が十字架の上で苦しんで死んでいく、その姿をじっと見ておられたのは、この世界に私たちに独り子を使わせてくださった父なる神様です。その神様の大きな悲しみが、実は私たちを神かもな仏ほっとけというような自分勝手な生き方をしている私たちが地獄に行くのを、それを防いで私たちを再び神様のもとへと帰ることができるような道を開いてくださった。それは贖いと言いますね。この世界最大の悲哀の実であることを決して忘れないとカウマン夫人は語っているわけです。クリスチャンの皆さんはどうでしょうか。もうだいぶ苦々しい思いが、自分が経験した悲しみの中で抱いたような苦い思い、それを持っていなければ、本当に神様のその憐れみというものを経験した、神様を本当に信じたと言えるでしょう。中にはやはり神様を許せなくて怒りを抱えていて、時にそれが出てくる場合もあるかもしれませんが、神様はそういう方をも受け入れて、そして丁寧に信仰者としての歩むべき道を備えて、全ての重荷を下ろすことができるように御言葉を通して聖霊によって語ってくださっているわけです。喪失の悲しみを経験するとき、苦い心、神に対する怒り、非難を持たないのは、神様の憐れみを知り、それを体験した人です。第3に、よみがえりのイエスを見ていきますが、イエス様はこのヤマメのお母さんに、泣かなくてもよいと語られた後、近寄って棺に、棺桶に触れて、そして言われた、若者よ、あなたに言う、起きなさい。これ私たちは言えないですよね。亡くなった人に起きなさいというのはもう憤慨されます。イエス様はこのあと、街道管理者のヤイロという人の娘が病気で死にかかっていたので、まあ使いの人が、先生早く来てくださいと言われましたが、行ってみるともう死んでいたわけです。しかしイエス様はその少女に向かって、子供よ、起きなさいと言われた。そしたら起き上がった。また親しい友達のラザロが死んで4日目に墓に行って、墓の入り口に立って、ラザロよ、起きなさいと言った時に、出てきなさいと言った時に、ラザロが包帯をぐるぐる巻かれた状態で出てきた。こんなことがあるでしょうか。あるのでキリスト教なんです。この復活がなければキリスト教は意味のない宗教です。さあ正しい道徳的な生活をしましょうというだけの道徳宗教です。しかし死人を生き返らせることのできる神様がおられる。旧約聖書にも、先週学んだエリアも、ヤモメの子供が死んだ時に神様の力によってその子を生き返らせました。そういう記事にあふれているのが聖書なんです。彼らを死人の中からよみがえらせたのは、創世記1章3節、一緒にどうぞ。神は仰せられた、 あれ違うかな失礼しました、イザヤ書53章3節、これ大事な御言葉だったのですが、どっかで抜けましたね、一緒に読んでみましょう、はい。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。悲しみの人というポイントのところで、紹介する予定でしたが、まあ急がなければなりませんが、私たちはイエス・キリストを尊ばなかったとイザヤは言っているわけです。
本当に悲しみの心、歩みの心を持っている人を私たちは尊べるだろうか。一生懸命、まあ、仕事をすることはいいことですが、そんな人を慰めることよりも稼ぐ方という価値観がもしあるとするならば、それはどうかということですが、
イエス様は蔑まれ、のけ者にされ、悲しみの人で病をしていた。
イエス様の関心は健康で万事万端、物事が進んでいく人に関心がなかったわけではないんですが、イエス様が人をご覧になるときには、悲しんでいる人、人々からのけ者にされている人、虐げられている人、心に憂いを抱えている人、さまざまな不安を抱えている人、恐れを抱えている人、そういう人々に共感する方であったということですね。ある本を読んだときに少し残っている記憶ですけれども、悲しみが彼を知っていたという、まあ、訳の言葉がありました。悲しみに知られていた人がイエス様です。私たちは悲しみというものを弾こうとする、あるいはもう嫌だという姿勢を取ることがあるかもしれませんが、
イエス様はそうではなかったわけです。元に戻りますが、その死んだ人を生き返らせたのは、
創世記1章3節に
あるように、
神様がこの天と地を創造されたときに、光をあれと仰せられた。するとそのようになった。神の言葉の力が最初からこのような形で表現されているわけです。この世界は神の言葉によって作られているわけです。まあ、そのことを解き明かす時間はもうありませんけれども、言葉がなければ全ては無意味です。存在しませんということをまず、
知っていただきたいのですが、私は
秋田県由利郡鳥海村中人にあざ山の下31番地という長い住所を持っていましたが、町村合併で今は秋田県由利本荘市、都市になったんですよ。よかったのかそうでなかったのか一概に言いませんけれども、その由利本荘市の出身で小川正弘という方が、まあ、Facebook の友人なんですね。でお互いに同郷だということで、まあ、やり取りもしましたが、この方はワーナーブラザーズという映画会社の制作、まあ、室長という仕事をされていた方で、今は年配の方ですが、世界中の美しい言葉、本当に聞いて心に響く言葉を Facebook でアップして紹介している方なんです。その中にこういうのがありました。6つの2択、まあ、2択とか3択とか2つあるうちの1つを選ぶという、まあ、そういう仕組みの、ことを言っていますが、それをまあ6つ並べているわけです。
第一に、まあ、これはエリザベス・アモンズという女性の方が語っていることですが、第一に、あなたはその人が行ってしまったので涙を流すこともできるし、その人が生きていたので微笑むこともできます。2、あなたは目を閉じてその人が帰ってきてほしいと祈ることもできるし、目を開けてその人があなたのために残したすべてのものを見ることもできます。3、あなたの心は もうその人を見ることができないので、空っぽにしておくこともできるし、二人が分かち合った愛で満たしておくこともできます。4. あなたは明日に背を向けて昨日に生きることもできるし、昨日があるゆえの明日を思って幸せでいることもできます。 5. あなたはその人が行ってしまったという事実だけを忘れないこともできるし、その人の思い出を慈しみ、それを生かし続けることもできます。 6. あなたは泣き叫び、心を閉じ、虚しさを感じることもできるし、その人がこうしてほしいと願っているはずのことをすることもできます。まあ、この6種類の2択のどちらを人は選んで生きるかということを紹介しているわけですね。この小川雅弘さん自身も、まあ、昨年奥さんを亡くされて、誕生日が、まあ、金曜日だったんですね。3日前、2日前ですか。まあ、それに合わせて、まあ、このような一文を、紹介してくださいました。そしてこのエリザベスという女性は、微笑んであなたの心を開いて、そして愛して前に進むのですという言葉で、まあ、閉じているわけですが、まあ、どちらかを選ぶという選択ですね。そうしたいと思いますが、結論です。若者はイエス様の力ある御言葉によって生き返りました。そして物を言い始めたと書いてあります。そしてイエス様は彼を母親に返されました。それを見た群衆は神を崇めたと書いてあります。人間本来の、まあ、持っている生きていく上での機能は神を崇めるということです。これが失われているので世界は混乱しているわけです。私たちの人格も社会も神を崇めることがないので自己中心になり、そして自然を破壊し略奪し、そして滅びに進んでいるわけですが、イエス様のこの奇跡を見て人々は神を崇めるようになりました。しかし奇跡を見たから崇めるということを神様が望んでいるのではなくて、イエス様のこの言葉、御言葉を聞いて、その人たち自身が死んでいたその魂が生かされていくことを願っておられるわけです。聖書の言葉を御言葉と表現しますが、日々御言葉を聞き続けていくときに私たちの失われたものが回復していきます。ただ上辺を作ろうってですね、回収して何とか使い物になれるようにということではないんです。私たちは本来は死ななければ復活しないんです。そして本当に自分に死ぬということができないので、イエス様が代わりに死んでくださった、そこに自分を信仰によって一緒につけられたものとみなす、その時に私たちのうちに光をあれと言われた神様の御言葉によって新しい自分が作り出されてくるという世界を、まあ、この箇所から少し広げすぎたかもしれませんが、学ぶことができるわけです。そして私たちは本当に人の悲しみに共感し、そして何かをできることがあれば手を出す、お金も出す、口は出さないで手を出す、まあ、そのような良い行いを神様は備えてくださったとあります。このようなコロナ事態の中で私たちは閉じこもる必要はないんです。機会を見つけてできることは何かということを祈っていくならば、近くに案外いろんな悲しみや重荷を背負って苦しんでいる人がいるかもしれません。その人たちにできる形で声をかけたり手を差し伸べるということがあったら、神様は喜ばれるのではないでしょうか。そして地上では生き別れ、また死別という悲しみはあっても、やがて天において再会できるという希望は何よりの慰めとなります。神様の憐れみに預かり、私たちも 憐み深いものとさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを憐み深いものとして作り変えることのできるお方です。自分にはそんな人を愛したり悲しみに共感したり助けたりする力はない、それは事実だと思いますが、あまりにも傷つき悲しみを抱え重荷に押しつぶされそうになっている人たちの多いことを私たちは見聞きします。そのような中にあってイエス・キリストを信じている者として何ができるのか、主を教えてください。そして実践する者とさせてください。そしてあなたを崇める人々がこのことを通して増し加えられていきますように、私たちを小さなキリストとして用いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。